マイクチェック、マイクチェック。だいぶ前回話をしてエピソードを撮ってから時間が経ってしまったんですけれども、それにはいくつか理由がありましてですね。前に話したのは確かオリジナルの IME を作るとかいう話をしてて、で、それはちまちまやってるんですよ。と言っても、ちまちまとかいつ、あんまり進んでないって感じですね。で、それは、なんか言い訳臭くなってるね。まあ、集中したいってのはあるんだけども、あんまりここに集中しすぎると他のことが、おろそかになってしまうっていうので、面白いんですよね。この IME のコード読んで自分で書くっていうのは楽しいんですけども、ちょっとそういうことを夜な夜なやってると、別にやんなきゃいけないことっていうのが出てくる。出てくるんじゃなくて、できなくなってしまう。もしくはあまりできなくなってしまう。っていうジレンマがあって、で、今年引っ越したいなと考えているんですけれども、少なくともこの引っ越しが書類上決まるまでは、あんまりこの本腰入れてやりたくないなっていう思いがあるんですよね。というのがあって、コード読んでコードを書いているんだけども、そこまで本格的にはまだ始まってないっていう感じですね。で、ちょっとこの引っ越しとかの話についても話したいんですけども、ですね、そうこうしてるうちに、まずインフレが始まったんですよね。去年の終わりぐらいから。で、物がどんどん、どんどんというか徐々に高くなっていたと。で、それは、主にその原油価格の高騰に起因するっていうふうになっていて、まあそれはある程度理解できたんですよね。OPEC 減産がどうこうとか。なったんですけども、そうこうしてるうちに今度はウクライナ情勢の話が出てきてですね、これは、一言で言えば厳しいなって感じですね。もうこれがあらゆるものを今変えてしまったような気がするんですよね。今日はその話をメインでしていきたいと思ってるんですけれども、どこから話そうかな。まず誰もそんなことを考えてなかった。誰もというか私の周りでそんなこと予想できてた人はもちろんいるわけもなく、ああ、なんか本当に進行したのかいな。ちょっと信じらんないなっていうのがあるんですけども、このニュース見たとき私はルビコン超えたのねというのを言ったんですよね。で、それにはいくつかそのワードプレイって言ったら変ですね。言葉遊びみたいなのがあって、ルビコン超えたっていうのはそれは古代ローマの話ですよ。で、その古代ローマというのは、ルビコン超えるときにはその武装解除してローマに入んなきゃいけないっていうのがあったんですけども、で、それをカエサルはしなかったと。英語で言うとシーザーですね。で、このシーザーっていう名前が皇帝という、まあ、カエサルかな。ラテン語では。皇帝というふうになってますけども、これがロシア語になるとツァーなんですよね。これも、このロマノフ朝とかっていう話でかかってくると思うんですけども。なので、古代ローマの系譜っていうのは一部ロシアにも引き継がれてると。で、現代のそのロシアのツァーであるところのプーチンが、ルビコン超えちゃったねっていう、まあそういう意味もあったんですけども、もちろんそんな話に突っ込んでくれる人はいなくてですね まあいいか っていうのは置いといて。で、もうなんていうのかな。どこから話していいやって感じで、もうあらゆるものを変えたって言いましたけども、ちょっとその今から20年以上前の話をしたいんですよね、最初に。その当時私 US から1年かけて留学して帰ってきて、で高校生だったんですけども、で帰ってきて1、2ヶ月して9-11があったんですよね。で9-11があった時に、その US にいた知り合いからメールで来たのが、もうこれはその何て言うか、これが全てを変えてしまったということを言われてて、当時その場に US のその本、まあ何て言うの、その US 総領って言うんですかね、にいなかったんで、どんな感じなのかは、実際に見てきたわけじゃないんですけども、まあ、それは想像に難くないなと。ああいう感じで、World Trade Center ビルディングの中に飛行機突っ込んで、で、それが実際に倒壊しちゃうとか、ああいう映像を見せられたら、これは、なんていうか、国民全体に意識が変わるのは仕方がないな。 変わらざるを得ないでしょうっていうのは、その頭で理解できたんですよね。ただそこになかったんで分かんなかったけど、その肌感覚では。で、今回20年以上経って2022年で、もう多分ヨーロッパで同じことが起こってると思うんですよ。イミージクも誰かがそのテッドトークだったかなで言ったのが、そのヨーロッパのこれは 9-11 だというふうに言ってて、これはすごく私の中でしっくりきたんですよね。で、どういうことかっていうと、この今までいがみ合ってて言ったら変だけども、まあその右と左で対立があったのが、これで全部その一旦誤破産になってというか、あのユナイトしたんしてるように見えるんですよね。少なくともあの人類史って外からの脅威、それもリアルな脅威、そのエグゼッセンシャルスレット、なんだろう、その生存を脅かされる脅威っていうんですかね、を認識するとまとまるんですよね。今までまとまってなかったこの集団というか、それが今回ドイツもしくはヨーロッパ EU の中でまとまっているように見えると。なのでちょっと前まで AfD とかっていうその極右政党がドイツにあったんですけども、でそこそこそのメディアカバレージもあったんですよね。それいいか悪いか置いといて、で今回のウクライナ情勢でそういう話は多分どんどんなくなっていって、で多分次、例えば来週総選挙行われたら、ドイツのドイツ議会で総選挙行われたら、多分 AfD は相当負けると思います。なぜかというと、その SPD、今のその政権の主力って言ったら変かな、その政権の中枢にいる政党の方がすでにもうこの軍事費防衛費のこの、まあ、実質的には倍増ぐらいじゃないですか。で、まあ 1.7 倍とかなのかな、 1.5 倍ぐらいから7倍ぐらいというふうになってるんですけども、あの手を決めて、でこれってそのある意味中道右派って言われていた CDU CSU、 昔のメルケル首相の政党ですね、もう引退しちゃいましたけども、がやるのとはちょっと意味が違うと思うんですよね。いわゆる中道左派の政党がそういうことを言うっていうのが、でそれってすごくその今まで考えられないぐらいのスピードで決まったことなんですよ。この防衛費増大とかって、外から言われることはあっても、このドイツは今までしてこなかった。で、それが今回のウクライナ危機で、まあ、手のひら返しって言ったら言い方悪いかもしれませんけども、方針転換したわけですよね。それもすごいスピードで方針転換して、20年間今まで決まらなかったことが24時間で決まったみたいな。ということが、ニュースでは言われてましたね。なんかちょっと話がいろんなところに飛んでしまってますけども、この例えば私2015年のそのシリア難民危機っていうんですかね、シリアから難民が押し寄せてきてどうこうっていう時にも、あのドイツの国内にいて、でなるほどねというのは思ったところあるんですけども、今回のそれはウクライナから人が来るって言っても、その性質が全く異なるように見えるんですよね。もしかしたらそれは同じ白人っていうのもあるのかもしれないんだけども、それもあると思うけども、あんまり、まあ、まずそもそも何が見えてるかっていうと、ウクライナからやってくる人たちに対してものすごくそのフレンドリーにやってるように見える、あの受け入れ側がね、もう家を開放してその、まあ、必要なだけ住まわせるとか、例えばこれって2015年の時には、まあ、やってた人もいたかもしれないけども、ちょっと考えられなかったことなんですよね。で、なんていうのかな、この寄付っていうんですかね、物をドネーションしたりとか、お金をドネーションしたりっていうようなことも普通に行われていて、でこれもそのもちろん探せばアムネスティインターナショナルとかやってたことだと思うんですけど、2015年もそうじゃなくて、例えばそのウクライナにちょっと関係のあるそのカトリック系の教会が、カトリック系ですよ、カトリック系ですよ、これちょっと語尾を荒げて言うことかも分かんないけども、カトリック系の教会がそういうのを 募集したりすると。で、実際にトラックで、送るんで、積み荷の手伝いをしてくれる、そのボランティアの人も募集しますみたいな。はい。そういうことを、募集したりとか。私も、機会があればやりたいな。まあ、それは置いといて、それは私の話はどうでもいいんだよ。とか、思ってるんですけど、思ってるように、観測できてるんですけども、これはですね、2015年なかったことなんですよね。で、なんでだろうっていうのは、一つはさっき言った、同じ白人で見た目が似てるからっていうのは、それはあるかもしれないけど、それだけじゃないような気がしてて、それが、その生存に対する危機。で、もっと言うと、明日は我が身かもしれない。っていうような意識が働いてるからだと私は考えてるんですよね。どういうことかっていうと、ほんの30年、ほんの30年って言ったらまだ生きてる人いますから、記憶がある人もいるんですよね。ってことは、ほんの30年ぐらい前まで普通にその冷戦というのがあったと。で、鉄のカーテンがあって、31年、2年ぐらい前までは、ベルリンとかは東西で分断されたと。西と東。その時に、もうちょっとその歴史を遡ると、戦車がモスクワから来たりとかっていうのは実際にあったんですよね。で、民主化を鎮圧したとか、この東サイドでは。西サイドでは、そういう戦車がどうこうっていうのは、ちょっと聞いたことないんですけども、あったと。で、ルーマニアでは、独裁政権があって、まあ今でもベラルーシは独裁政権があってて、で、これって、まだ記憶としてそういう脅威がある。で、今回それが呼び起こされたっていうようなところもあるのかなって思ってるんですよ。で、そうすると、今その戦火を逃れて、この東の方から、ウクライナの方から人が押し寄せてきてるけども、もしかしたら、例えば数ヶ月後には、ここも戦火にもうまみれてるかもしれない、見舞われてるかもしれないとか。ってことは、今度は自分たちが逃げなきゃいけない番になるような、そういうことも、その地続きで想像できるような話だと思うんですよね。これは、例えばシリア、まあ、心理的にちょっと遠い。シリアでドンパチやってて、しかもやってるのがテロリストで、で、核兵器は多分持ってないような。で、その彼らが、欧州、西側の方でテロリスト活動をすることはあり得るかもしれないけども、正規軍ではないわけですよね。なんだろうね。遠くから音速ミサイル飛ばしてくるとか、で、戦闘機持って制空権取るとかなんとかって、そういう話にはなりようがないわけですよ。ところが今回はそれがリアルに感じられて、まあ、だってね、隣国でそういうことやってるわけだから、実際。で、ドンパチやってるわけだから。リアルに感じられるようになってしまった。で、そうすると、そこから見えてくる対応っていうのも全く異なるものになってくるわけですよね。じゃあその結果が何かっていうと、まず右と左の対立みたいのが一旦なくなって、で、防衛費の増大につながり、経済の停滞につながり、ある意味ドイツ並びに欧州っていうのは、テイクサイっていうんですかね、をこれからもうすでに取ったんだかな、取ってるっていうことになる。ある意味、いいとこ取りはもうできないわけですよね。どういうことかっていうと、NATO、まあ、米国にある程度軍事的に依存しながら、経済の方を進めていく。貿易、もっと具体的に言うと中国との貿易に精を出す。で、人権については、まあ、どうこう言うけども、サンクションみたいなことは特にしないで。っていうようなことは多分、もう、やりにくくなるんでしょうねという話なんですよね。例えば何でしょう、ノードストリームっていうのはあったんですよね。もう過去形ですよね。あとノードストリーム2っていうのもあって、で、これって稼働、ノードストリーム2の方は稼働する前からこのコントロバーシャルあったんですよ。エネルギーをロシアに首根っこ使われていいのかとか、結局そういう人たちと、まあ、そういう国と商売してて大丈夫なんですかみたいなことは、計画段階から多分あったんですよね。で、最近だとそろそろ稼働を始めるぜとか、いや、ちょっと待ったかけるとか、っていうような話があって、いや、しかしもうここまで計画が できてて、で、あとはもうパイプもう通ってて、流すだけなのに、そこでストップかけたらどういうことなのみたいな。それはコントロバーシ、コントロバーシ、なんだろう、その論争かな、日本語で言うところの。みたいな、あったんですけども、こんな論争も全部吹っ飛びましたね。ノードストリーム2、ノードストリームも。で、多分、ノードストリームについて、その日の目が、少なくともノードストリーム2について、日の目が出ることはもうないんじゃないですか？ここまでお金かけて建設しといてなんですけども、少なくとも、フォーセアブルフューチャー、なんだろう、その、短期的にはないんじゃないですかね。じゃあどうなるかっていうと、さらにインフレが加速しますと。原油高で物が高くなっていたんだけども、こいつがさらに加速して、で、それって残念ながら別に欧州だけの話じゃなくて全世界でそうでしょうと。生活は苦しくなるでしょうねと。厳しいけども。でもそれが、言っちゃなんだけど、テイクサイドするってことなのかもしれない。いや、まあ、それはでもテイクサイドしなくても、まあ、怒ることだし、と思うんですけどね。なんでしょう、その、いろいろと考えてしまう。あとはもう一つ、その、そうだね、明日は我が身っていうのも言いましたけども、歴史的に、やっぱりその、つながってるところがあるんですよね。主にその、ポーランドに避難する人が多かったっていうような話を聞いてるんですけども、それはある意味、なんていうか、その、まあ、当然って言ったら悪いかな。当然って言っちゃなんですけども、理解できることであると。なんでかっていうと、もともと一つの国だった歴史もあるようなとこなんで。どういうことかっていうと、その、リトアニア大公国とか、リトアニア公国とか、昔あったんですよね。で、リトアニア、なんでリトアニアなのって思うんですけども、結構、今の東ヨーロッパの広い地域で、大きな領土を持ってた国なんですよね。で、それが今のその、ポーランド、ベラルーシ、あとはウクライナに広がって、もちろんそのリトアニア大国、もちろんリトアニアも入ってるんですけども、でもまあ、そのリトアニアの方は少数の、まあ、民族って言っていいのかな、少数のそのグループが大多数を従えたっていうようなことがあると理解してるんですけども。ということは、ある程度その、歴史を共有してるところがあるんですよね。なので、で、ベラルーシは今独裁国家だし、なのでそのポーランドの方に逃げてくると。で、ポーランドの人の方も、少なくともシンパシーは感じるし、フレンドリーも感じるし、フレンドリーネス、その、まあ、友情って言ったら変だな。同情もあるし、それ以前、まあ、それ以外にも、同胞って言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけども、この、近い人に見えるっていうところがあると思うんですよね。想像ですけども、ポーランドの人たちにとって、同じ EU 圏内のポルトガルや、スペインの出身の人と、それから EU 圏外なんだけど、隣国のウクライナの人っていうのは、どちらの方がより親近感を持って感じられるかというと、想像するに多分ウクライナの方なんじゃないかなと私は想像してます。まあ、そういうのもあって、違うよねっていう話ですよね。なんて言うんでしょうね。この、さっき、まあ、後でリンク、テッドークの方は貼っとくつもりなんですけども、出てきたそのピースディビデントっていう言葉に私はすごくしっくりきたんです。言葉がしっくりきたんですよね。この平和の配当金、ディビデンっていうのはその株式の配当金みたいなもんですよね。で、この平和からやってくる、配当金、これ日本語では平和の分け前っていうような訳され方がされてるそうなんですけども、っていうのが今までのこのプーチン侵攻前 ウクライナ侵攻前の状況で、で、今回戦争が始まって、いろんなものが変わってしまった。その、私個人の方も変わってしまったっていうのがあるんですよね。一番最初の方に引っ越しの話をしましたけれども、このここ数週間で何が変わったかっていうと、個人的に引っ越しであるとか、 ていうような、まあある意味それって子供の小学校のために引っ越すんですけども、別に引っ越さなくても小学校に行けるんですよね。その小学校に通うのに楽なところだからっていう意味で引っ越すみたいな、そんなところなんですよね。そういうのって、重要性が下がった。優先順位って言ったら変かもしれませんけど、少なくとも重要性は相対的に下がったんですよ。じゃあ何が上がったのかっていうと、身の安全なんですよね。身の安全っていうけども、何か、できること、何がやんのっていう話は特にないんですけど、今のところは。ところが、戦火を逃れて、で、今まで普通に生活していた家庭の日常ってんですかね。父親がいて、母親がいて、で、まあ子供がいて。ところが、戦火に、降って湧いたったら変ですけども、災難に見舞われて、で、まあ言ってみれば人災に見舞われて、父親は、残らなきゃいけない国に。で、危ないからっていうことで、母親と子供は国の外に出なきゃいけない。まあ、出なきゃいけないというか、出る決断をした。小学校は破壊される。学校は破壊される。それどころか、校舎が破壊されるとかじゃなくて、自分のその生身の体が、この物理的に破壊されるたりもするとかって。いやー、ちょっとね、厳しすぎますよね、これはね。こういうのを、まあ、なんて言うんでしょう、我が身に置き換えて想像すると、その小学校選びとかっていうのはね、なんていうかもう、そもそも平和みたいな身の安全がある程度、信頼できる、確保されてるというか、保障されてるからできる話なのであって、その身の安全が危険にさらされてるときに、その小学校選びとかっていうのは、すごくその、優先順位が下がる、もしくは重要性が相対的に下がるっていうのを感じたんですよね。それはちょっと個人的に新しい発見って言ったら変ですけど、まあ考えてみれば当然なんですけども、実感するっていうのは初めてですね。なので、9-11なんですよ。これは。で、これからもっと辛いことが起こるっていう、あんまりその悲観的になるようなことは言いたくないんですけども、ちょっとね、今回のことで何か一般人って言ったら変ですけども、まあ東西洋、特にそのウクライナの人はもう言わずもなかな、大変なことになっちゃってる。で、隣国のポーランド、まあ、とかも多分これから大変。じゃあ、他はいいかっていうと、いや、なことなくって、どこでも大変になると思うんですよね。物の値段が上がると。食べ物の値段が上がると。で、食べ物を買える人はいいんだけども、少なくとも相対的に見て、そういうことができる、アフォードできる人、買い続けることができる人、お金はかかるけど、っていう人にとっても、食べる分は確保できるんだけども、生活は全体的に苦しくなる。インフレは加速する。それは別に、ロシア国内のハイパーインフレがどうこうっていうのは、それは置いといて、それはもう起こるでしょうよ。だけど、多分 US もヨーロッパの方も、ヨーロッパでは西側の方のヨーロッパの方もインフレは起こるでしょうと。厳しいですね。インフレ起こるってことは、その急激すぎるインフレって生活直撃するんで、はい、じゃあどうしようか。物を買って備える方が、いやー、それもね、とかって話なんですよね。そういう話をぐるぐると考えてて、ちょっとその先日日本にいる友人と話をしてて、驚かれたんですよね。そんな感じなのって言われて、いや、日本は違うのかなとか思ったんですよね。意識変わんないかな、わかんない。日本にいないんで、変わらないのかもしれないけども、変わらないっていうのが大多数なのかもしれないけども、 いやー、こっちに住んでて少なくとも私は自覚できる程度には変わりましたね。この明日は我が身的なものも、ちょっとその具体的にどうやってそういうパスになるのっていう、そういうシチュエーションになるのっていうのはわからないんですけども、例えばじゃあ将来的にドイツの方にも戦火が広がってくるなんてのは、そんなことありえないなんてもう言えないわけですよね。昔っていうのはもう1ヶ月ぐらい前までは、そんなのないでしょっていうふうにもう鼻で笑うことできたかもしれないけども、今そんなことできないわけですよ。第三次世界大戦なんていうのがあんま考えたくないしんですけども、少なくとも1、2ヶ月前、2ヶ月前に比べたら現実味はだいぶ出てきた感じしますね。ちょうどいい、そうか、侵攻が始まってから1ヶ月ぐらい経ってるから、そうですね、2ヶ月前に比べたら少なくともだいぶ現実味は増してきた。でも鼻で笑うことなんかできないし、ってことはどういうことかっていうと、リアルにそれを考えなきゃいけない。まあ考えなきゃいけないとか言いながら、じゃあ何するのっていうと、あんまりできることはない。そうね、って感じですね。全然技術的な話はしてないんですけども、まあ歩みの話はちょっとしましたけども、歩みの方はゆっくりやるつもりです。あとはですね、 macOS 環境を最近全然触ってないんですよ。もうずっとというか、どんどんそのシステム76のリーマプロの方を使い続けてて、たまに、たまに何かあった時に、MacBook Pro、昔使ってたやつを開く。もちろん、稼働はしてるんで、動かしたら動くんですけども、ただ、相対的に使う機会っていうのは、まあ、すごく減った感じはしますね。で、それに関連してなんですけども、Audacity っていうソフトウェアがありまして、で、こいつに、閉じた経緯で収録をやりたいなぁと思っていた、もしくはいるんですけれども、ちょっとテストで収録してみても、すごくそのノイズが乗るんですよね。ホワイトノイズっぽいのが。じゃあ、そのノイズを除去するっていうのもできるんですけども、そいつをやると、今度はその全体のレベルが下がるという、そのオーディオレベルが。どうしたもんかな、そう、っていうのを考えてるとこなんですよね。今のところ、わかんないです。このノイズ除去、まあ、それはおいおい、やることになると思うんですよね。なので、この収録は何、どういうふうに撮ってるかっていうと、今まで通り iPhone で撮ってるんですよね。で、それを、最終的にガレージバンドに移すのか、それとも、オーダーシティの方に持ってって、で、撮るのかっていうのは分からないんですけども、撮るのかっていうのはその編集するのかって言っても、そのパワーバランスを変えるとか、パワーを大きくするとか、そういう話なんですけども、っていうのはまだ分かっておりません。とはいえ、まあそれもね、おいおいやっていくような感じがしてます。じゃあ、そんなとこですかね。はい、お疲れ様でした。じゃあ、失礼します。